性的マイノリティが性的マジョリティとみなすべき時代になってから久しいですが、その中でもまだよく分かっていないことが僕の中であるんですね。でそれはこう勉強が足りない部分もありますし、一言で片付けられない、つまり、個々の考え方も、あるだろうからっていうことですよね。例えば、まあ男と女と大きく分けて、主だった性別があるとすると、男の考え方はこうだよねって思う、人もいれば、それが偏見だと思う人もいるし、男でもこういう考え方の人がいるよねっていう事実ももちろんあるわけじゃん。っていうことは、その性的マイノリティとこれまでされてきた、まあ、今もされている人たちの、受け止め方とか考え方とかは、なんだろうな、一人の、インフルエンサーが何か言ったことによって、あ、そうなんだっていうふうに鵜呑みにしてはいけない要素があるでしょ。だからあのマツコ・デラックスさんとかは、自分が言葉を発したら影響力を圧倒的に帯びてしまうから、それについてはあまり語りたくないっていうようなことをどっかでおっしゃってたらしいと聞いたことがあるんだけど、例えばね、僕が恋愛に関する番組をやっていた時に、あのアンケートをねお願いしたんですけど、宮川さん、実は俺あの今まで宮川さんに言ってなかったんですけど、あのゲイなんですけど、じゃあこのアンケートはそのノンケのふりしてあれすればいいですかみたいな感じで、あ、そうだったのごめんとかって、じゃあ、答えたくなければ答えなくていいよとかって、いやいやいや、でもね、自分が好きな人のことを思ってのことでいいんであれば、それ普通に書きますけどつって、あ、じゃあ頼むねってなったのね。でそれはその人はこう公にしてなかったわけじゃないですか、カミングアウトしてなかったわけでしょ。でだけど、ね、そのカミングアウト恥ずかしがることないんだからカミングアウトすべきだよとかっていうふうに周りからせっつくような話でもないじゃないですか。でそれをね、勝手にカミングアウトさせられたことによって自殺に追い込まれたとか、要は世の中の目がね移ろっていかない限りは、あの勝手にねどうこうしちゃいけない、あの圧倒的に、本人の判断に委ねるべき個人情報だと思うのよね、うん、っていうことを考えると、あの難しい問題ではあるんだけど、でその、性同一性障害とかねいう、例えば心は男、体は男だけど心は女性っていう人もいるじゃないですか。でそういう人はだから、男風呂に入らずに女風呂に行った方がいいんじゃないかとか、そういうのはねいろんなところで議論もなされるだろうし、でもそうやるとね、それのふりをして、堂々と入っていこうとする痴漢が出てくるかもしれないからまずいんじゃないみたいな、いろいろな問題とかも出てくるだろうし、その辺はねもうあの何かしらのねこう、判断でもって決めていくしかないんだけど、女装趣味っていうのがあるじゃないですか。でこれがね、あの僕にはわからない、どう対応していいのかわからない話なんですね。つまり、女性になりたいから女装をするのか、男としての人生を歩んでいるんだけど、片時女性になりたいから女装するのかっていうのが分からないわけですよ。これがね、どうなのかってことなんですけどね。で僕もしかしたら女装趣味にこのまま行くのかって、もうほんと、まあ、その延長線上にもしかしたらそれあるんじゃないのっていうふうに思ったのが、この冬にですねレッグウォーマーというのを買いましてね、めちゃめちゃあったかいんですよ。すっごいあったかいんですよ、このレッグウォーマーというものが。あの知ってます、皆さん。俺知らなかったんですけど、寝る時に足が寒いと眠れないじゃないですか。でだからつって靴下履いて寝るなんていうことを俺はやってた時があるんですね。だけど足の裏が熱くて、ね、逆に眠れないみたいになる時も俺も何度もあったんですよ。どうやらそういうことらしいです。あの足の裏は足の裏から熱を放射させて、足の裏は冷やさなければいけないんですってね。あのお風呂入ると、夜にお風呂に入ると副交感神経が働いて熱を放っていって自分の体の体温を下げようとしていく、ね、足裏を覆っていると熱が放出されないからいつまで経ってもあの眠くならない。 だけど足が寒いから眠くならないというのは避けなければいけない。それがくるぶしのちょっと上のあたりを温めることによって熱は放射されて足が寒くないという状態を得られるよというのを、まあ、とある人に聞きましてね、マッサージとかそういうのに詳しい人に、え、そうなの？と。で僕はレッグウォーマーを買ってみたんですよ。これがねすっげーいいんですよ。俺冬の寒さ対策に関するアイテムをよくこの番組でおすすめしてますよね。陶器の湯たんぽがいいよとかなんか言ったりしてますよね。これもまさにそうですね、今僕の中では大ヒット。そしてこれは足元から見えなければ別に恥ずかしくないから仕事に行く時も履いていけるんじゃなかろうかということで、僕は今日ジャージで、スウェットパンツですかね、スウェット巾着縛られてるでしょ、足首のあたりがね。だから先にレッグウォーマー履いて、だ靴下履いてレッグウォーマーつけて、そんでからスウェット履いて行けば、靴履いてもスニーカー履こうがサンダルだろうが、そのスウェットの中にレッグウォーマーがあるからあったかいわけですよ。誰からもレッグウォーマーを履いていることが気づかれずにおるわけですよ。で今日それでね一日過ごしていて、いろんなところでいろんな人に会うじゃないですか。この人俺が今日レッグウォーマーしてることを知らないんだよなって思うと、なんだかちょっとした北総縁だ感じというかね、俺はみんなよりちょっと足を温めているけれどなんかズルしてるみたいでごめんねみたいな、なんかそういう感覚がちょっとあるんですよね。だけどわざわざ言う必要ないじゃないですか。実はこうみんなには見えないので嘘をついてるようで悪いので正直に言いますけど、僕今レッグウォーマーしてるんですよねとか言ったところで会議中とかにはみたいな、だから何みたいなことにしかならないので言ってないですけど、めちゃめちゃいいんですよ。すんごいいいよこれ、今もやってるけど本当に。だけどふっと思ったんですよね。待てよと、この蛇腹になってるレッグウォーマー、イメージはフラッシュダンスだよな、レオタードだよな、ムチムチレオタードの足元にあるよな、その先にはルーズソックスあるよな、全部女だよな、あれ俺もしかして女装趣味になんかこうスターティングポジション立ってるみたいな、そういう気がちょっとしてきたんですよね。違うよね、俺別にそういう趣味ないんだけどって思ったんですよ。でそうやって思うと女装趣味とか、まあまだ女装趣味と俺はねゲイとかレズビアンの方とかとなんか一緒にするのはなんか違うような気がするんだけど、これまたわからないのでね、何とも言えないんですけど、ちょっとニュアンスが違うんじゃないか、なんだろうな、後天的になるのか先天的なものなのかとかわかんないし、でそのまま俺がね女装楽しいぜっていう風にこれからなっていったとしたら、ここで言いますので、それはそれでね笑っていただいた方がいいとは思うんですけど、今のところそういう風になる予定はないんですよ。だけどね、こう後から女装が好きな人になる人もいるでしょ。で僕が住んでる東京のね、西武池袋線の大泉学園駅のあたりにはなんか知らないけどよく女装趣味のおじさんが集まっているポイントっていうのがあってね、そこ何人もよく通るんですよ、女装しているおじさんが。あ、また女装してる人がいるなみたいな感じでね。だけど大泉学園っていうのは東映のアニメーション研究所とかね、そういうところもあるので、シネコンもあったりするので、アニメの聖地とも言われてるんですよね。駅に明日のジョーとかね、メーテルとかラムちゃんとかのね銅像があったりするのでね、でそのラムちゃんのおっぱいをね未だに触りたいなと思ってるけど触らずにおるっていうのが僕なので、まあそれを触りたいなと思ってる限りは女装趣味にはいかないんじゃないかなと僕は、まあ、思ってるんですけどね。でそうやって考えるとね、いつかそのラムちゃんのおっぱい触っちゃったら女装趣味に行くのかよみたいな、そういうことも考えるからあまりこの話しない方がいいかなって思うけれども、だからそのアニメの聖地だからそういうなんかねコスプレの人がいるのかなっていう気もするんだけど、女装の男性が何人か通りがかるような場所があったりするんですよ。でそれそのものはもう悪ではないじゃないですか、もう今となってはね。まあもちろん前から悪ではなかったんだけど、なんか嫌だねっていうふうに勝手に思ってたっていう、だからいわゆる差別ってやつですよね。 なわけじゃないですか。それ趣味だからいいじゃんっていうふうに思うべきだし、で、そっから女になりたいという気持ちがそうなってるのか、ただの女装が好きなのかっていうのもわからないので、で両方いるよっていうことかもしれないから何とも言えないんだけど、俺がね最近ねえらいびっくりしたのは、自分の知り合いの父親が弱い80を過ぎて女装趣味であることが発覚したっていうんですよ。認知症のような状態が発覚したから、それが原因で認知症を始めたのかなと思ったんだけど、女のセーラー服とかを着るようになり、一人暮らしで、で俺の友達が田舎帰ったら玄関にセーラー服干してあって、何これと思って慌てふためいたんだけど、どうやら好きらしいってことが分かったと。で結婚で、お父さんだから当然結婚してお子様も産んでなんだけど、奥様は先立たれて完全な一人なのね、そのおじいさんがね。で、あ、そう、俺の親父は女装趣味だったのかっていうことを、その俺の知り合いが思ったわけよ。でそれを俺は教えてもらって告白されて、いやでもさとか、我々東京で仕事してる人間からするとね、やっぱ一番なんだろうな、全てのものを受け入れるっていう体制を率先して、地方自治体に広めていくような任務も担っているようなところがあるから、そんなの恥ずかしがることじゃないよ、バンバンやりなよ、東京そんなのいっぱいいるぜっつって言ってあげなよっつって、お母さんもいないのも何も誰もにも何の気遣いもないさっつって、でね、村や町の人がなんかね怪訝な目で見るんであれば、俺全然ね行って、まあ、東京そういうのいっぱいいるんでね、変な目で見ないでやってくださいねっつって、触れ回りに行くからさ、好きなようにやりなよって言ったらどうなのっていう風に言ったんだけど、うん、まあそうなんですけどねみたいな感じになってて、難しい話でしょ、うん、でまた東京か地方かっていうところでもいろいろの意識の差とかあるからね、一概に言えないからさ、難しいなと思ってね。この間ね、僕すんごい美味しいものをいろいろ食べた、宮崎県に出張と旅行で行ったんですけど、2時間ぐらいかけてね、とあるだから3時間ぐらいかけてかな、とある立ち寄り湯に行ったんですよね。したら東京から来た人はちょっとダメですって入れなかったんですよね。あ、そうなんですかと、あ、分かりました、もうガタガタ文句言わずに僕帰りましたけど、ごねずにね、だもうそういう考え方ってことですよね。そのリテラシーであったりとか、こういうことしてれば大丈夫とかっていうようなことではなくてっていうことなんですよね。ちょっとね、難しい問題がいろいろあるんですよ、地方だと、っていうことを最近俺分かってね。富山と石川に行った時もラジオ聞いてたでしょ。で GoTo トラベルが始まってるから僕行ってんのに、その富山か石川の放送局で3密にならないように心がけましょうみたいなのと同時にイメージ広告で言ってたのは、不要不急の外出は控えましょうってまだ言ってたのよ。いや GoTo トラベル始まってんのに不要不急の外出は控えましょうってなると、こう GoTo トラベルで来ている僕の立場はっていう感じになっちゃうんだよね。でこれも俺どう消化していいのか分からなかったのよ、その放送が。結局自分の中で消化したのは、その富山か石川かでの放送はその県民に言ってることだから、旅行者を受け入れることはいいけど自分たちは旅行するなよって言ってるのかなってちょっと思ったんですよね。そういうふうな受け止め方が GoTo なんだよと。つまり観光業界を腐らせないために迎え入れはするけど自分たちは行っちゃダメよっていうことなのかなとか、なんかね無理やり納得するとそういうことにしか結論が行き着かなかったんですよね。だからもういよいよもってこの宮川勝の松木良国もそうですけれども、なんだろうな、首都圏はノットの違いっていうのはまるでわからないので、その女装に関してもね全然わかんないんですけど、ただ僕はレッグウォーマーはすげえいいぞっていうことはちょっと声を大にして言っておきたいですね。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。 ザ・ビートルズで Here Comes the Sun。
宮川勝の松ぼっくり王国。
国民的な人気者になるためには国民的人気番組をイメージさせるように職場のカラオケ大会でサザエさんの歌を歌おうと思う。しかしそのまま歌うと芸がないので替え歌にして女子社員のハートをわしづかみにしたい。ハードボイルドサザエさんとなる替え歌はどんな歌詞にすればいいだろうか。はい、ハードボイルドなイメージをねサザエさんに漂わせればダンディで素敵でもユニークっていう風に好かれるんじゃないのっていう、そういうことだな。行ってみましょう。スケスケパンチライン。固ゆで卵をつぶしてマヨあえてテレテテ食パンで挟めば卵サンドさ全然ハードボイルドじゃなかった全然ハードボイルドじゃなかったね。スケスケパンチライン。バーボンロックで飲み干しハマキスイテレテテ全裸で駆け出し保護棒で夜明かし捕まっちゃいますよ ね、 そうね、うん、全裸でね動いちゃうね。海風。洋木パクったドラ猫追っかけててれてて単車でぶち抜き締めるよサザエさん。かっこいいかっこいいハードボイルドだ。チャンドラーの世界だ。どこがね。朝方カサス。モナダキニオカは現役復帰したテレテテ責任かぶせてモナだけ自粛さ。山本モナね、モナだけにおかは現役復帰した、責任かぶせてモナだけ自粛さ。そもそもそうだったよね、山本モナニュース番組かなんかなんかやるって話だったんだけど、これすっぱ抜かれていきなりなしになっちゃって、えらい大変だったらしいもんね、たけしさんの会社ね。でその後しょうがね負債なんかもういろいろ大変なことになっちゃったから、だからたけしさんがいっぱいテレビ出て働くようになったっていうね。だからモナ不倫のおかげで我々はビートたけしをテレビで見ることができるようになったっていう、そういうことらしいよ。もう笑っちゃうよねこれね、あの人あの話最高だよね。だってその前にね、ね、あの政治家のあの方とね路中してたというのがあったねえばっかりなのに。だからね、田所。裏切り者の名を受けて全てを捨てて戦う男はその名はデビルマン。もう最高だよこれ。田所のねこのシリーズすげえいいと思うよ。第1弾がこれなんだけどね、裏切り者の名を受けて全てを捨てて戦う男さその名はデビルマン。もうだからメロディーじゃないものの別のメロディーが思い浮かぶでしょ、そのシリーズ第2弾最高ですよ。俺このねこういう職人の奇跡の一ネタに出会えることがもう嬉しくて嬉しくてしょうがないもんね。ああもう本当ラジオやっててよかったと思うのはこういう瞬間ですよ。それを紹介いたしましょう。田所。サンドバッグに浮かんで消えてゆくてれてて憎いアンチキショーの顔めがけたたけたたけおいらにゃ獣の血が騒ぐルルルルルル明日はどっちだ。 しょ、すごいでしょこれ、すごいよね。いやもうさすがだなと思って。田所、このラジオネーム田所という人は俺の中で永遠の存在になりましたね。うん、すごいよな。だってさ、ルルルルルルルっていうのも、明日はどっちだもうルルルが入ってるじゃん。でサザエさんもルルルルルルっていうの入ってるし、すごいよね。しかもこれが分かりやすくなるようにあえてその前に一発デビルマンで布石打ってるからね、自分でこれを分かりやすくするための。最高でしょ。この後読まれる人の立場になってみてくださいよ。読むけどオメガマスオの給料引き下げ、カジノ行く、テレテテ全額かけてく、勝負しさザエさんハードボイルドですね、ハードボイルドですね、かっこいいですね。すり身、親の先生リーチにドラタンキテレテテオープンリーチで迎え撃つサザエさん勝負師だね、怖いね。親が先生リーチしてるのにドラタンキでオープンリーチをする、すごいよ。まあだからね、親か自分の妻かがあればいいわけだから、絶対ね、あの親も自分、親と自分以外の2人はドラを切るわけないだろうから、オープンリーチ正解だし、かっこいい、潔いしね、すごいよ。ラジオネーム鬼滅の刃、横一列に並んでカーソーロテレテテタンバ気取った地面サザエさんそうね、サザエさんは、なんかうんがうんみたいな感じで、なんかキャンプ、なんですか、お家に、ね、山小屋みたいなのにツタタタって入ってくとこは、縦一列で入ってきますからね。 G 面は横一列ですからね、そういうことで言えばね、ちょっと画期的鬼滅の刃、北方健三人生相談でテレテテソープに行けよと爆笑サザエさん初投稿、ラジオネームジャミジャミビバクイズ、43歳女性。皆さん、これを初投稿で43歳の女性が書いて送ってくれたということを考えながら聞いてくださいね。俺の名ドナルド・トランプ、マスクなし、テレテテマスクもしないし、コンドームもしない初投稿がこれですよ、初投稿がこれですよ。これ読まれてる時に、私はなんてものを送ってしまったんだっていう風に自己嫌悪になっているのか、読まれたよっしゃーって思っているのかで、これからのね、ラジオとの向き合い方が変わってくるんじゃないですかね。後者になることを私宮川祈りつつ、今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるの「ラジオネーム鬼滅の刃」からのメールです。宮川さんこんばんは。この間テレビのコマーシャルに不自然なくらい眉毛が薄く見える女性が出ていました。この人って眉毛が薄くないかと一緒にテレビを見ていた家族に同意を求めたんです。すると、何言ってるの、これは眉毛が薄いんじゃなくて染めてるのと呆れたように言われてしまいました。もし外で口にしたら恥ずかしい思いをするところだったので言わなくて本当に良かったですそりゃそうだよね、絶対言わない方がいいよ。うん、
パパかっこいい、
絶対言わない方がいいです。あのね、何でもかでも口に出すとややこしいことになるということがよくありますよ。僕 昨日ですかね、僕の女房が旅行に行っていて夜ご飯を僕が作るっていう時だったんですね、スーパーに行って買い物をしていたんですね。したら、なんだこれは、カットは臭いってどういうことだよ、カットは臭いってどういうことだよ、カットしてあると臭くなるってことなのかとかって言ってる老人がいたんですね。カットは臭いってどういうことだ、なんかクレームつけてんのかなと思ったんだけど、店員さんが違います、これはカット白菜って書いてあるんですって言ってて、もカットは臭いじゃないんだよ、ひらがなで白菜って書いてあるからカットとは臭いって思って文句言ってる人がいたんですね。何でもいや言っとんじゃないっていうことですな、何でもかんでもメール募集中、宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待っています。松坊.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。